ギアテニスストーリー。毎月第1週と第3週のこの時間は県内に6点あるインドアテニスクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいておりますが、今週もお越しいただきました総明コーチです。
どうもどうも、
よろしくお願いいたします。
秋深しということでね、まあ読書の秋、今回は第3弾ということで、
はい、
今回は村上龍、
村上龍さんか、は
い、村上龍って言うと当然ダブル村上の村上春樹も出てきますよね。
そうですね、うん、
ノーベル賞もらい損ねた、
はいはいはい、
もらい損ねた。
でもあの村上龍さんっていうと、うん、あの小池栄子さんと出ているテレビ番組カンブリア宮殿の方が、うん、なんか最近イメージ
同じように、最近は結構そういう実業家向けの番組にも出てますね。ニュースバーでもなんかそんなキャラもありましたけれども、
う
ん、
あ、そっか、私たちの時代思い出して、やっぱりそうだ、
そうです、
限りなく透明に近いブルー、
そういうことです。デビュー作がそれで芥川を取ったんですよ、デビュー作で。同時期にやっぱりあのデビューした村上春樹は風の歌を聴けがデビュー、
風の歌を聴け、
ちょうど僕その時東京にちょうど1970年後半東京にいた時に読んだ本なんですよ、2つともね。ですからいわゆる
ノルウェーの森の方でした、
ね、でもやっぱり思うのはやっぱりその時代に読んだ本っていうのはすごく入ってますよね、うん、だから今よく村上、ね、春樹さんはそれこそノルウェーの森だとかあのカフカとかの阻みとかで、うん、はい、みんな騒がれてますけど、うん、僕にしてみればやっぱり風の歌を聴けがまあ原点だし、うん、一番感じ性の強い20歳ぐらいの時に見てるから、うん、やっぱり旬なもんなんですよね。
ノベル賞もらいたかったら富山に引っ越してくればいいのにね。
41号線沿いにね。なるほどなるほど。ところで今日はなぜ龍さんなんですか、は
い、そこなんですよ。やっぱり村上龍っていうのは実はご自身がテニスをやられた経過がありまして、で実際その時に1983年頃にブルータスっていう雑誌、当時
ありました、
あれもありますね、ポッパイブルータス、もしかしたらオリーブって呼んでたんじゃないですか。
オリーブありました、ね、オリーブありました。
そんな時代ですよ、
おしゃれな、
いわゆるバブリーに、バブル全盛の頃のそんな時にブルータスでそのずっと書いてたあの小説がテニスボーイの憂鬱というね、まあまさにねどうしようもないバブリーな本なんですけど、この実はこの本が今日は目的じゃないんですよ。
え、違うんですか。
違うんですよ。このテニスボーイの憂鬱はあまりにも有名なタイトルの割には、うん、内容がちょっとね18歳以上しかも見れないようなあれなんですけれども、今回は実はね、ご自身のそのテニスをやったことを実際にこの講座として書いている、うん、快楽のテニス講座村上龍という、これね、
そっちの方がやばいよなん
て、いや思うでしょこの言葉だけ聞くともっとやばい。しかもこれはそのこっからテニスボーイのユースから10年後に書いてるんですけども、10年間彼はこっからテニスを始めた時の集大成なんですよ。ただしこの中でやっぱもう紹介したい文章が一つありましてね、はい、それは何かと言いますとね、前書きに載ってるんですけど、はい、スポーツは楽しむためにあるのです、でもテニスは悔しいことにうまくなればなるほど楽しめるようになっている特権的なスポーツなんです。いろいろなテクニックを持っていればその分快楽を得やすくなるわけです。ちょっと何々に似てますね、語学的にも。今あなたは快楽のテニスの王国の入り口に立っています。すぐに扉を開けて中に入ってみようじゃありませんか、というようなね、ちょっと思わせぶりな前書きなんですけれども、実際中身はすごい真面目なんですよ。一つ一つのショットとかそういう本当にもうなんていうんですかね、技術論がものすごく入ってるんですよ。
いやでもその文学をやる方がテニス論をどのようにか語って、どうやって解説しているのか、ちょっと興味深いですよね。
でその中の中の中でやっぱり一つだけ、まあ、これ皆さん読むことはないと思うんでね、なぜかというとこの本自体があまりないんですよね、もう絶版だと思いますけど、その中で一つだけご紹介したい言葉があるとすれば、自分が打ったボールを追うな、それはすでに過去なのだっていうね、これすごい重いですよね。これなんか僕らにしてみればもう過去を振り返んなというように一瞬聞こえますけど、実際は違うんで、これは自分の打ったボールに酔いしれてそのボールを追ってしまうと次のショットをするのに遅れてしまうよっていうことなんですよ。ただしこの作家が書くと違った風に受け取れてしまう。
そうですよね、
そういうところにやっぱり面白おかしさがあるようなね。ちなみにでも僕これを読んでて思ったんですけど、僕やっぱり当時小学校の頃ってポプラ社から出てたエドガーランプとか怪人二次面相を読んでたんですよね、
はいはい、
ね、
大好きでした。
それが中学の時かな、初めて大人の小説読んだんですよ。それが五木ひろゆきの青ざめた馬を見よだったの、そういうタイトル、
はいはいはい、
ご自身何か覚えてますか。初めて見た大人の小説、初めて読んだというか落語家万歳じゃないでしょうね。
いやいやいや 大人の、
うん、いわゆるそれまで僕らはほら少年用の小説読んでるわけです。広川さん覚えてます？
私ですか、
なんだろう、
でもいわゆる少年用ものものがをちょっとイメージありすぎて、ほら、うん、芥川龍之介とか、は
い、
う
ん、でも、うん、あれって読まされてたじゃないですか。
読まされた、
そういう意味じゃ読んでるんですよ。あ、夏目漱石も読んでるんですけど、でも自分の意思で初めて買った小説は僕五木ひろゆきなんですよ。すぐ思わせだった中学生ですよね、今
考えたら。思わせですね、
ひろゆきはちょっとあれでしょ。
今思ってもなんでこんなの読んだのかって失われるんですけど、まあその時ちょうどちょっとやっぱ背伸びしてたんでしょうね。やっぱりあの時初めて見た洋画も覚えてますわ、卒業ダフティング、
それが初めて
ですか。しかもそれこの時はね、リアルタイムじゃないと思うんですよ。多分卒業と、ジョージ・チャッキリスの、ウエストサイドストーリーが2本立てで帝国館にしたんですよね。今はな
き帝国館、中央通りにあった、
でも私ごめんなさい、はい、私も初めて見た洋画は帝国館だったんですが、はいはい、マイウェイ2でした。
マイウェイ
2でした。小学校3年生の時だった。
おまけですね。
小学校3年生ね、
お母さんか。
お母さん、あ、そうですか。字幕初めて、はい、こんななりながら必死で見る
ね、帝国館でした。初めて見た映画は東映漫画祭
で。それはそうだけど、いや、洋画、洋画ですよ。
また駅前あたりのちょっと隠れて入るところに
昔ありましたよ ね、なんて話をしたじゃなくてですね、はい、
そんなわけでね、ぜひとも皆さんにこの本、まあ、本とかそういうものもちょっとしたねエッセンスにながら、はい、やっぱりテニスを始めてみればいろんな窓が扉が開くということでね、今ちょうど秋のキャンペーンが11月末までやっておりますのでね、
はいはい、始め時ですよね。
そうです、
そうですね、スポーツの秋ですもんね。
そうそうそう、時期的にもね、
はい、ぜひ秋のハッピーキャンペーンにつきましてはセンティアのホームページをご覧になってください。今ならではの特典があります。インドアテニスクールのセンティアは県内に6店、富山市内に3店、その他魚津、上市、高岡にあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。いいですよね、こう、はい、冬の時期に天気の心配しなくていいっていうのは本当に、ね、ありがたいですよね。
特に冬場はね、体を動かす機会少なくなっちゃうんです。そういうところはいいですよね。
除雪の時の腰痛みを治すのもテニスが OK ですから。
回しますもんね、
はい、
そうそう、ご都合に合わせて時間場所の振り替えも OK です。入会金もいりません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してください。ということで、はい、いやまさか村上理央さんテニスのこと書いてるとは思わなかったです。
そういえばダブル浅野もいましたね。浅野敦子、
浅野優子、なるほど。ということでセンティアテニスストーリー総宮コーチでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。